という御言葉によってご自身を表してくださいました。主の御言葉とは、とげも直さず、イエス様、ご自身の啓示に他なりません。イエス様は、私で会う。と何回も何回も言われました。かつて、モーセが、3500年前に、モーセが生きる誠の神に出会ったとき、モーセは尋ねたんです。主よ、あなたはどなたですか？そのとき、主は、私はあるというものであるとおせられたのです。このことを通して、イエス様は、ご自身の約束された救いの神、永遠から永遠に至るまで、誠の神であると言われたのです。マルタの信仰内容は、何かある教義、教えではなく、ご自身を表してくださったイエス様そのものでした。彼女はこの主に全幅の信頼を置くことができましたので、元気になったのです。マルタは、私が生きるゆえに、あなた方も生きるべきであるという主の約束が真理であることを体験的に知ることができました。それまで迫害されてきたナザレ人イエスが復活した者として、タルソのサウロ、後のパウロの生活の中に入ってきたとき、彼の条件反射は次のようなものでした。はい、主よ。私はあなたが約束された主であり、しかも主の主であがることを信じます。あなたは偽り者ではなく、真実なお方ですから、あなたに全幅の信頼を置きます。主よ、あなたは私が何をするようにと望みになっているのでしょうか。私たちがパウロやマルタと同じような態度を取るならば、必ず豊かな祝福を送るに違いない。ちょっとマタイ伝から2、3節読みましょうか。マタイ伝の9章27節から、9章の27節から読みます。イエスがそこを出て道を通りかかると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。と叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。私に、そんなことができると信ずるのか、と言われると、彼らは、そうです、主よ、と言った。そこで、イエスは彼らの目を触って、あなた方の信仰の通りになれ、と言われた。そこで彼らの目が開いた。マルタは、はい、主よ、私は信じますと告白したのです。今の二人の盲人たちの答えも素晴らしい答えですね。はい、主よ、私たちはあなたの力を疑いません。と告白したのです。ね、この、今読みました箇所、家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。私にそんなことができると信ずるのかと言われると、彼らは、そうです、主よ、と言った。イエス様が、母親たちに、あなた方は、私が奇跡を行う力を持っていると信ずるのと尋ねるのと、はい、主よ、信じます。あなたの力を疑いません。という答えでした。私たちもまた解決することができないように思われる諸問題と困難の目の当たりに見ると、主よ、あなた方は私がそれらの問題を解決することができると信じますかとおっしゃるのです。 人間的に考えるならば、しばしば全く解決不可能に思われることであっても、イエス様が本当に絶対的な主であるならば、あらゆる問題が実質的には解決されています。イエス様が主であるゆえに、イエス様はどのような困窮をも解決してくださる力を持っておられるのです。二人の盲人が、はい、主よ、私たちはあなたの力を疑いませんと証ししたとき、そのことによって我々の主は全権を発揮することがおできになる状態になっており、全く自由な身となっておられたのです。すなわちご自身の力を表すことがおできになられたのです。私たちは自分たちの多くの家族や親しい人々がまだイエス様を信じていない現実を見ると全く望みのないような気持ちに襲われることがあるかもしれないけど、それにもかかわらず私たちが盲人の取った態度、すなわち、はい、主よ、あなたの力を疑いませんという率直な態度を取るならば、私たちもまた盲人たちと同じように主の奇跡と主の力を体験することができます。イエス様にとって不可能なことは何一つありません。イエス様に信頼する者は間違いなく奇跡を経験します。もう一箇所読みます。マタイ伝の13章の51節です。新約聖書の25ページですね。13章の51節。あなた方はこれらのことがみな分かりましたか？彼らは、はい、とイエスに言った。まあ、弟子たちの告白は、はい、主よ、私たちはあなたの御心に服従する限り、あなたを理解できますというものでした。つまり、弟子たちはイエス様の言われることは絶対的真理であるということを明らかにしています。主の御言葉である聖書に言っていること、すべてを私たちが理解することが大切なのではない。イエス様の弟子たちでさえ、その当時イエス様の例え話の霊的な真理については比較的に理解できていなかったんですけど、それにもかかわらず彼らは主の御言葉は絶対に正しく、疑問の余地は全然ないと証しをすることができたのです。何年か前に、まあ、私は救いの必要性について知るように導かれ、そしてイエス様こそ私たちの罪のために贖いであるということを知ることができるようになりました。しかしながら今から振り返ってみると、私たちはその当時はほんの少ししか理解することができなかったこと、そしてまた今日といえどもこの素晴らしい主の偉大さについてはほんの少ししかしていないということを認めざるを得ないなのではないでしょうか。その当時私たちは人間のすることはすべて的外れである、そしてそれは罪の結果であると言われた事柄に対して、はい、主よ、その通りです、良いものは一つもありませんと認め、単純に受け入れました。それから主の御言葉が主イエスの贖いの卓越さ、完全さについて述べている事柄を、はい、主よ、私は信じます、あなたに感謝しますと言って信仰によって主の御言葉を受け入れました。そしてそれ以来、私たちは絶えずイエス様によって、あなたは私があなたに示すことを 私の御心として受け入れる備えができていますかと問われるものとなりました。私たちは皆自分自身の考えを持っていますけど、イエス様こそ私たちの唯一の主であるならば、私たちは主に従わなければならない。そして主よ、一体私は何をなさるべきなのでしょうかという御心だけを尋ね求めなければならない。主イエス様は私の考えを尋ねておられるのではなく、躊躇の要求してくださり、次のように約束しておられます。私はあなたに悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなたに身を留めて助言を与えよう。詩編の32編の8節の素晴らしい約束です。私たちもこの約束を自分のものにすることができる。何でもできるお方は、私はあなたに悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなたに身を留めて助言を与えよう。最後にもう一箇所読んで終わります。ヨハネでの21章、ヨハネによる福音書の21章206ページになりますが、次のように書く記されています。21章の中古節からお読みいたします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子、シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロは、イエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めて、主に言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。主よ、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。とペテロは証ししました。イエス様はペテロの過去に犯した失敗に対して少しの非難もなさいませんでした。許されていることは我々の主においても忘れられているのです。イエス様はペテロがこれからは絶対失敗しないように約束してもらいたいと彼に要求することをなさいませんでした。けどもペテロは三度あなたは私を愛しますかと主に尋ねられ、即座に、はい、主よ、と答えました。私たちはみんないろいろと要求され、しかもしばしば、過剰に要求されていることも確かでしょうか。主のための仕事を、イエス様ご自身以上に大切に思ってしまう危険にさらされているなのではないでしょうか。けど、その場合に、主はもはや主とはなり得ません。私たちの主は今日も、はい、私はすべてに勝ってあなたを愛します。あなたは私にとってすべてのすべてですという告白を待っておられるなのではないでしょうか。パウロの告白とは本当に素晴らしい正直な告白です。パウロは自分の経験について、悩みについてあんまりたくさん書かなかったんですけど、コリント第2の手紙の中でいろんなことを正直に書いたのです。まあ多くの人々の 励ましにもなったなのではないでしょうか。315ページです。コリント第2の手紙の1章8節から10節までお読み出します。1章の8節から、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。またなっていなかったのです。夢にも思ったことがない。けどそれでは悪いじゃない。ところが神はこれからの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。主イエス様は今からも間違いなく救い出してくださるお方であろうから前向き。将来に向かうことができるのです。私たちも、またのように、はい、主よ、私はあなたの啓示を信じます。母親たちのように、はい、主よ、私たちはあなたの力を疑いません。弟子たちのように、はい、主よ、私たちはあなたの御心に服従します。またペテロのように、はい、主よ、私はあなたをすべてのまさって愛しますと告白することができるならば本当に幸せです。